それではしばらく神様の言葉である聖書のメッセージに心を向けたいと思います。今日から私たちはですね、使徒信条のシリーズに入っていきます。使徒信条を区切って順番に学んでいきます。使徒信条はですね、新聖歌であればオレンジのページの前のページの826ページにありますね。あるいはリビングプレイスには、表紙の裏のところにあります。この使徒信条を順番に区切って学んでいきます。今日は全体のイントロダクションで、我は信じ告白するというタイトルで、使徒信条というのは一体何なのか、そしてどうして使徒信条が重要なのか、そして使徒信条を信じて告白することは私たちにとってどういう影響があるのか、効果があるのか、そういったことを考えたいと思います。私たちは礼拝の中で毎週使徒信条を告白していますけれども、使徒信条について私が皆さんに望むことはたった一つです。それは暗唱してくださいってことではありません。使徒信条を教会に来て間もない人は暗記しなきゃいけないのかな、クリスチャンが結構暗記してるから暗記しなきゃいけないのかなって思う人はいるんだけど、それはどっちでもいいです。自然に覚わればいいし、覚わらなくてもどうということはありません。私が皆さんに使徒信条について望むことはたった一つで、それは内容を言ってくださいということですね。使徒信条はなんとなくありがたいもの、意味が分からなくて唱えていくというものではなくて、使徒信条は中身に価値があるということです。使徒信条はお経とは違います。意味が分からなくても唱えることに価値がある、生阿弥陀仏というのではなくて、中身を言ってくださいということですね。日本にはイワシの頭も新人からという言葉があります。本来は価値を持つものでなくても、イワシの頭のごとき一見つまらないものであっても熱心に拝んでいればそのうちありがたみが出てきますという、そういう意味ですね。イワシの頭も熱心に拝んでればだんだん頭がありがたく見えてくる、ありがたいありがたい、その発想はキリスト教信仰とは反対のものですね。使徒信条はイワシの頭ではなくて、拝むから、私たちが繰り返し繰り返し拝むから価値が出てくるのではなくて、初めから中身に価値があります。使徒信条には人を救う力があります。私たちの信仰を励まし、私たちの心を癒し、力づける効果があります。だからこそ2000年間教会は使徒信条を告白し続けています。その意味で、私たちはついうっかり使徒信条を唱えましょうと言いますし、唱えるっていう言葉にそんな目くじらを立てるつもりはありませんけれども、使徒信条を唱えるでいいんですけれども、意味を理解しないまま唱えるのではなく、表している内容に価値があることを知っていただきたいと思います。この使徒信条のシリーズ、皆さんのクリスチャンライフにとって大きな助けとなると思います。礼拝の喜びが増し加わると思います。使徒信条ってこんなに豊かな意味があったんだ、私の信じている神様ってこんな素晴らしい方なんだ、そういうことを発見するシリーズとなると思います。期待をしてください。それでは今日の聖書の箇所を順番に読んでいきたいと思います。使徒信条を学ぶ意味をこのローマ書の10章の中に読んでいくことができると思います。10章の1節から3節を先ほど読んでいただきましたけれども、もう一度読みたいと思います。10章の1節、兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。この彼らっていうのは誰なのかというと、ユダヤ人のことなんですね。パウロはユダヤ人に についてこういうことを言っている。彼らは神に対して熱心なんだけれども、神様に対して正しい認識を持ってない、正しい知識を持っていない。そして3節、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからですと言っています。神に対して熱心なんだけれども、ユダヤ人は、けれども自分自身の義を立てようとして、自分自身で正しくあろうとして、正義の人になろうとして、自分自身で修行をしてしまっている。神様によって、神様の愛によって救われているんだということを知らずに、自分で救われようと修行をしてしまっている。それではこの辛いし、救われないんだということをパウロは言いたくて、このローマ書10章で、メッセージを始めています。4節から読みます。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。5節、モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。律法というのは何かというと、ユダヤ人の持つこの良い行いですね。今でもユダヤ人はこの律法というものを持ってますし、その当時2000年前もこの律法を持っていました。良い行いを行っていくことがより良い人生の道だというふうに最初は思ってしまいがちです。しかしそうではない。良い行いをすることには限界がある。良い行いを超えたところに神様の救いがある。良い行いを自分自身で頑張って生きていくのではなくて、神が私を助けてくださる、それが福音だというのがパウロの主張です。聖書をですね、この巨大なルールブックのようにして考えて、これを全部守っていこうと頑張るのではなくて、神様を信じて、神様に愛されて、神と共に生きるというのが福音なんですね。6節と7節、しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。私たちは誰が救われるとか救われない、あの人は救われる救われないということは言えないということを、ここでパウロは言っています。心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことになる。キリストがどれだけ恵み豊かか、神様がどれだけ愛に富んでいるかを私たちは知らなければいけない。そしてじゃあどう生きるのかっていうのは8節以降ですね。どういうふうに私たちは生きるのか。8節では、どう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。9節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。ここにイエスを主と告白しとありますね。このイエスを主と告白しっていうのは、イエスは主ですという最も短い信仰告白を意識して書かれています。世界で一番最初の信仰告白は、使徒信条より前の信仰告白は、イエスは主です、あるいはイエスは主であるという信仰告白なんですね。世界で最古の、そして一番短い信仰告白です。そのことを意識してこう書いてます。イエスは主であるという信仰告白をするなら、あなたは救われるって書いてある。イエスは主ですという世界最古の信仰告白が使徒信条の原型になっているわけですけれども、これ使徒信条の元になっているわけですけれども、それを信じ告白するなら誰でも救われることができるというのが聖書のメッセージです。で、 次に10節を読みます。今日の中心はこの10節ですね。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。イエスは主であると心に信じるなら、そして口で告白するなら、あなたは救われることができるっていうんですね。私たちが今週から学んでいく使徒信条は、イエスは主ですという信仰告白に他ならない。だから、私たちは使徒信条を心に信じるなら、義と認められ、口で告白するなら、救われることができます。で、これ絶対に失望させられることがない希望なんですね。11節、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。で、誰でも救われるというのが12節に書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める者、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。誰でもイエスは主であると告白するなら救われるんだ、神の力によって救われるんだというのが、このローマ書の10章の言っているところです。それではこの辺りで前置きじゃないですけれども、長くなりましたが、皆さんで使徒信条を読んでみたいと思います。先ほど の歌集、どちらでもいいですけれども、同じ使徒信条が書いてありますので、使徒信条を皆さんで一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。使徒信条をお読みします。使徒信条3、はい。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ありがとうございます。あえて言われてみると気がつきますが、使徒信条は三位一体の神様を信じて告白をしています。父、御子、御霊の神様が出てきます。まず父なる神様が最初に出てきます。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。この世界を作られた神様がいらっしゃるということが最初に出てきます。そして次にイエス様が出てきます。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。で、その後もイエス様のパートなんですね。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれっていう、これは全部イエス様のパートです。このパートが一番長いんです。福音とはイエス・キリストとの出会いであり、イエス・キリストと共に生きていくということですから、キリストの部分が一番長いというのもこの理にかなったことだと思います。ポンテオ・ピラトとか、なんでこれ入ってるんだっていうのは、まあ、この後こうご期待で、後々、お話しさせていただくことになると思います。そして最後の方、最後から2行目のところで、我は聖霊を信ずと、聖霊なる神様と聖霊なる神様の働きによる実りである教会などなどが続いていくわけです。父子御霊の三位一体の神が出てくる。私たちが信じるべきことはきちんとこの使徒信条に入っているんです。この使徒信条は2000年前から洗礼を受ける者たちがこの告白をして洗礼を受ける そういうふうに使われてきました。また礼拝で使われてきました。使徒信条の原型は古ローマ信条、このローマ信条、古いローマ信条とかで古ローマ信条と呼ばれるもので、2世紀頃にはあったと言われます。さらに遡ると最も古い原型が先ほど言ったローマ書10章に出てくるイエスは主であるというたった一言の信仰告白に遡ります。一つ重要なことは、使徒信条も神の力によって2000年間保持されてきたってことですね。教会は使徒信条を2000年間伝え続け使い続けているわけですけれども、これは単に人の努力ということだけではなくて、神の御思いによって聖霊によって保持されてきたという理解が必要です。使徒信条にちなんでもう一つ聖書の箇所を開きたいと思っています。詩編の107編を開きます。聖書のだいたい真ん中を開けると詩編が出てきます。その詩編の107編の19節と20節1016ページ17ページですね。だいたい真ん中辺の1016ページ17ページ1016ページ17ページ、詩編の107編の19節と20節。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、このその滅びの穴から彼らを助け出された。人々が叫んだ時に神様が救ってくださるというふうに書かれてあるわけですけれども、彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われたと書かれてあるわけですけれども、神様が私たちを助ける手段は、神の言葉、神の御言葉なんですね。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。神の言葉によって私たちを癒し、滅びの穴から私たちを引き上げてくださるというんです。世の中にはいろいろな言葉があふれています。良い言葉はたくさんあるかもしれない。しかし私たちを本当の意味で助け出してくれるのは人の言葉ではなくて神の御言葉なんです。その神の言葉とは聖書の言葉であり使徒信条です。私たちは使徒信条をこれから一週一週学んでいきますけれども、ゴールはお一人お一人がご自分に与えられた大切なものとして使徒信条を受け止めてくださることです。神様が私を癒し、私を励まし、私を助けるために与えてくださっている、そういう神の御言葉として使徒信条を受け取ることです。大切なことは使徒信条は義務ではない。使徒信条は恵みです。使徒信条は私に感動を与えてくれる言葉です。改めて見ますと、私たちはですね、もしかしたら当たり前にこの使徒信条を読みすぎてきたのかもしれない。本来であれば最初の1行目からすごいことを言っているのかもしれない。もう一度使徒信条を見てみましょうか。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずから始まっているわけですね。意味を考えてみますとですね、今まで考えたこともないこと、クリスチャンになるまで想像もしていなかったことを語っているのかもしれない。我は天地の造り主、私はこの世界を作られた神様がいるということを信じている。この方は全能の方、できないことが一つもない方、その方を自分の神と信じている。そしてこの方は 父なる神なんだ、私は神の子供であって、愛されている神の子供であって、この全能の神を父と呼ぶことができるんだ。改めて読みますとですね、普段毎週毎週あまりにも当たり前のように読みすぎてきたけれども、最初の一行目から使徒信条は恵みがあふれているわけです。使徒信条は最初から最後まで恵みにあふれています。使徒信条は読むたびに私たちの心を喜びで満たしてくれるような言葉です。ね、このシリーズが終わる頃にはですね、もう礼拝で最後の方の我は聖霊を信ずあたりで3人ぐらいもう涙が頬を伝うような、そんなシリーズにしたいですね。無理に泣かなくていいですから飯田が3人って言ってたから誰も泣いてないわね、私がその一人にならなきゃとか、 そんなおかしい話にはしなくていいですけれども、使徒信条は私たちにとって喜びであり恵みであるというふうに受け取っていただきたいんですね。それが、私たちの目指すゴールです。もう一度107編の19節と20節を読みたいと思います。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。使徒信条は常に私を励まし、困難の中にあっても落ち込んでしまわないように何とか立たせ、私を癒し回復させ、そして最終的に助け出したいと願っておられる神様が、私たちのために送ってくださった福音の御言葉なんです。繰り返しますけれども、使徒信条は義務ではない、使徒信条は私たちに与えられた恵みです。自分の信仰が揺さぶられた時、人生がつらい時、どうか自分が一人ではないということを思い出してください。神様が共にいてくださる、そして神様が私たちに御言葉を送ってくださって助け出そうとしているということを思い出してください。19節と20節、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。本当に期待をして、使徒信条を喜びつつ、このシリーズを進めていきたいと思います。最後に一つの話を紹介して、今日のメッセージとつなげて終わりにしたいと思います。アメリカの大統領で昔フランクリン・ルーズベルトという人がいました。1930年代、今からですね80年ぐらい前にですね、大統領だった人ですね。ここにいらっしゃるほとんどの人はルーズベルトが実際に政治をしている姿というのは見たことがなくて、歴史の教科書で存在を知り、彼がどういうことをしたのかということを知った人だと思います。彼は一つのことで有名です。何ですか？世界大恐慌というですね、世界的な経済の大不況に遭遇した大統領、100年に一度の大不況に遭遇した大統領なんですね。リーマンショックというのが10年前にありましたけれども、あれよりももっとひどかったと言われる。街に失業者があふれ、多くの工場が閉鎖し、たくさんの企業が倒産したと言われています。その時にフランクリン・ルーズベルトが取った政策がニューディール政策ですね。ニューディール政策のポイントは、調べてみると公共事業なんですね。橋とかダムとか道路を作って、それで雇用を生み出して経済に活気をもたらそうとしたんです。そしてこれはあんまり知られていないことですけれども、ルーズベルトはニューディール政策だけではなくて、もう一つの隠れた手を打ったと言われています。そしてニューディール政策と合わせて2つの柱で国を何とかしようとしたと言われる。ここが彼の非凡なところですけれども、ルーズベルトはこういうことを考えた。ニューディール政策は一時的には成功するかもしれないけれども、今回の不況で本当に見なければいけないものは人々の心だ。 人々の心に不安が残っている、傷ついている、人々の心を救わなくては本当の解決はない、そう言って彼はラジオを活用したと言われています。自らラジオを通して国民に希望を語りました。そしてそれだけではなくて、彼はたくさんの牧師たちを集めたんです。そしてラジオのチャンネルを一つ開けさせるからと言って牧師たちに頼んだんです。どうか聖書から希望を語ってくれ、どうか人々に救いの言葉を語って人々の心を救いに導いてくれ。そして一つのラジオチャンネルが開けられて、毎日毎日朝から晩まで牧師たちによってラジオに福音の言葉が流れるようになったんですね。今でいうクリスチャンレディオの走りですよ。そして人々は励まされて、恐れや不安が解消していった、人々の心の傷が癒されて、そして人々は立ち直っていったんです。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出されたとある通りに、人は神様の送ってくださる御言葉によって癒され助けられることができます。そして私たちがこれから学んでいく使徒信条は、神様が私たちに送ってくださったその癒しの御言葉です。ローマ書にある通り、あなたの口でイエスは主であると信じて告白するならあなたは救われます。つまり使徒信条を信じて告白するならあなたは救われることができる。どうか今週1週間ふと思い出したときに、使徒信条の中のどこか一部分でいいから口ずさんでください。その信仰告白があなたの心を強くし、恵みに満ちた1週間を送ることができるようにお祈りをしています。祝福をお祈りさせていただきます。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。愛する天の神様、今朝あなたが愛するお一人お一人をここに集めてくださり、今日どうしても聞かなくてはならない神様からのメッセージを聞くことができたことを感謝をいたします。神様、あなたは私たち一人一人を愛しておられます。そして私の体と心と人生にどんな課題があってもそれを助け出そうとしておられますから、ありがとうございます。もしあなたの口でイエスを主と告白し心で信じるなら、あなたは救われると力強い神様の言葉をありがとうございます。その言葉の通りに私たちが使徒信条を信じ告白するとき、上からの力で私たちが満たされることができるように、あなたが今週1週間恵みを持って私たちを導いてください。そしていついかなる時にあっても、職場にあって、地域社会にあって、家庭の中にあって、学校にあって、いついかなる時にもあなたが共にいて私を励ましてください。神様、お一人お一人を祝福します。お一人お一人の兄弟姉妹が行くところ、今週も水が湧くごとく、花が咲くごとく、神様の恵みで豊かに満たしてください。お一人お一人を祝福してください。感謝をしてイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。